スナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学広報委員会学生部会カプカプラジオのメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日は黒台渡るがパーソナリティを務めます。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は特定非営利活動法人日本料理アカデミーの田中義則さんに来ていただいております。それでは早速どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は特定非営利活動法人日本料理アカデミーの田中義則さんにお越しいただきました。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、特定非営利活動法人日本料理アカデミーではどのような事業をされているのでしょうか、教えてください。
はい、我々日本料理アカデミーはですね、日本の国内はもとより、世界各地で生活する人々に対して日本料理の発展を図るためにですね、教育および文化技術の研究、それからその普及活動に取り組んでいます。
はい、
そして地域に密着した食育活動や、世界の料理人との交流、また若い料理人を対象とした、研修事業などを実施し、我が国が誇るべきこの食文化について理解の促進とその魅力向上に寄与することを目的として活動をさせていただいております。
なるほど、幅広い活動されているんですね。その中で田中さんは京料理を担うおかみさんや仲居さんのおもてなしスキル向上事業に取り組まれているそうですね。
はい、料亭や料理屋では伝統産業の京焼きをはじめとする多くのお道具類を使用します。
はい、
このさまざまな伝統工芸品などの情報知識が、少ないままにですね、お客様に接するのでは意味がありません。
はい、
日本料理とその文化をお客様に十分に楽しんでいただくためには、おもてなしする上でしっかりとした情報を熟知する、こういった必要があります。
なるほど。
お客様へね、最高のおもてなしにつなげるためにも、お客様、直接に接する立場の仲居さんやおかみさんという、このスキルを、向上させていただきたいなと思って取り組んでいます。
はい、
これはですね、仲居さんとして働いておられる多くの方々が子育て世代や学生さんであり、おもてなしのスキルの向上により、活躍の場を増やして、女性活躍のこの社会を、図っていきたいと考えています。さらにはですね、伝統文化に興味のある女性の方々、学生さんなどにもですね、おかみさんや仲居さんの魅力を知っていただくとともに、文化の継承や伝統産業の保存について学び、気づいてまた得ていただけるようにも取り組んでいきたいと思っております。
おかみさんや仲居さんだけでなく、伝統文化に興味のある方や学生など多くの方を巻き込みながら進めようとされているんですね。ちなみにこの事業を始められたきっかけは何でしょうか。
はい、京料理というものは文化として認めてもらいました。しかし、認めてもらった食文化ですが、まだまだスキル向上への道のりは長くですね、多くの方々に京料理に触れていただく必要があると思っております。
はい、
また京料理を担うおかみさんや仲居さんの仕事の重要性を多くの方々に知っていただき、また担い手不足などの問題解決にもつなげていきたいと考えたのが、きっかけとなります。
なるほど。具体的にはどのようなことを実施されるのでしょうか。
はい、実施についてはですね、京都でも指折りの、料亭に赴きまして、各お店の特徴や考え、 またおもてなしに必要な情報なども含め、実践研修型、実践のを通してですね、歴史の背景やおもてなし、お道具の極意、またモチベーションの向上方法など多岐にわたって先駆者でもある、老舗料亭のおかみさんより直にレクチャーをいただく、まあ、こういったことのほか、
はい、
他にも外部講師の方々、お茶やお花、書道や講、能楽、などなどさまざまな、講師の方々に、直接的に、教えていただいて触れる機会を創出して、研修を実施したいと思っております。
なるほど、おもてなしに必要なさまざまなスキルを実践型で学べるんですね。
そうですね、おかみさんや中井さんの心得を、学ぶだけではなくてですね、着物を着て、どのような所作が美しく見えるのか、うんうん、
はい、
またお茶やお花などの伝統文化も一緒に学んでいただきたいなと思っております。
うん、
またこういった研修を通してですね、しっかりとした本物に触れる、
はい、
こういった機会を創出することで、京都の文化を紐解いてですね、より深い知識で多くの方々に伝えることができるんじゃないかなと考えてますので、そういったスキルを、習得していただくことを目的としています。
はい、今後この事業をどのように展開していきたいとお考えですか？
はい、実はですね、あまり知られてないんですが、
はい、
中井さんという職業はですね、着物や食、まあ、文化、そういった、ものが好きな子育て中の女性であったり、
はい、
また、子育てを終え、子育ての経験やさまざまな経験の豊富な女性、
はい、
また着物や食、文化についてもちろんたくさん学びたいなと思ってる学生さん、
はい、
それから食や文化についての研究、他にも学習をされている学生さん、
はい、
あとはまた京都は大好きやと言ってくれる方々が多いかと思います。はい、そういった方々や京都への移住をこれから考えている方々、またそういった女性など、
はい、
そういった方々が、多く働いておられます。
はい、
そんな方々を対象にですね、この伝統文化を広めるスキルを身につけていただきたいなと思ってますので、
はい、
またこの京都の、伝統文化に携わり働きたいなという方々の雇用拡大にもつなげていきたいと、そんな風に考えています。
なるほど、近々日本料理アカデミーさんが主催されるイベントがあるんですよね。
はい、こういった形で、おかみさんや中井さんのおもてなし、こういったものの、スキル向上を図るためにですね、12月11日に、実施をさせていただく予定です。ぜひご参加をいただきたいなと思ってます。詳細はですね、SNS などで、情報発信をいたしますので、ぜひご確認いただきたいなと思っております。
はい、ご確認ください。特定非営利活動法人日本料理アカデミーさんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ SNS やホームページをチェックしてみてくださいね。
はい、ぜひ興味のある方は日本料理アカデミー、漢字で日本料理、カタカナでアカデミーとなります。 SNS など、フォローしていただきますと、いち早く情報を手にしていただくことができるかと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。最後にリスナーさんに一言お願いいたします。
伝統文化や食が好きな方、ご参加お待ちしております。またお聞きの皆様、今後ともご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日は特定非営利活動法人日本料理アカデミーの田中義則さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では男性の育児休業取得や積極的な家事・育児への参画をテーマとしたセミナー、2人の未来を話そうパパママトーク、パートナーと一緒に取り組む家事・育児を開催します。ご夫婦での家事・育児分担はうまくできていますか？取るだけ育休を防ぎ、夫婦で納得のいく育休にするためのワークショップを実施しますので、ぜひご参加ください。日時は12月2日土曜日、3日日曜日の13時から15時まで、いずれかご希望の日程をお選びください。 場所は京都新聞ビルで行います。詳しくは京都府男女共同参画課のホームページをご確認いただくか、京都男性育休で検索してください。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は12月11日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。